一言お願いいたします。愛する天の父様、あなたの尊い尊い皆を賛美いたします。今日あなたが定めた週の初めの日、安息日、主の皆がとどまえている神殿に集い、主の臨在される神殿に集い、あなたに礼拝をすることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血によって私たちの罪を洗い清め、神の似姿へと、キリストの似姿へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちに聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に賛美を捧げ祈りを捧げます。罪人の賛美祈りでありますけれども、聖霊様が主を私たちの賛美祈りを取りなし引き上げてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を通して主の恵みと力を受けることができますように、どうか癒しと解放を受け取ることができますように主をお願いいたします。この礼拝を通して真の安息に預かるものとならせてくださいますように、今日の礼拝の祝福勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。最初にちょっと小話というかですね、メッセージに関係あるとは思うんですけれどもですね、少しちょっとお話しさせていただきたいと思っております。私はヤフーメールを使っておりましてですね、メールボックスに迷惑ホルダー、迷惑メールホルダーというのがです、ね、あるわけですね。で、そこに大体こう、いわゆるですね、詐欺、フィッシングメールとかそういったものがですね、全部入るんですね。ただ時々ですね、通常のメールもそっちに入るときあるんですね。メール送りましたよと言われてですね、あれどこにもないどこにもないって探したら実はそこに入ってるということがあるので、時々私もですね、その迷惑メールホルダーをチェックしております。で、2週間前ですけれども、ちょっとこう面白いですね、メールが来たのでですね、ちょっと紹介したいと思います。フィッシングメールなんですけれども、今回の謝罪についてというタイトルですね。今回の謝罪について、だから謝罪の文章なんですね。で、短い文章ですね。この度は割引券を差し上げてしまい申し訳ございませんでした。なんか変な割引メールですね。割引券を差し上げて申し訳ございませんでした。お安く販売すれば買っていただけるものだと勝手に判断し、誰かで構わず発行してしまいました。私どもは二度とこのようなことがないように肝に銘じて業務に当たります。お詫びに割引券を差し上げますので、お手頃価格でお買い求めいただければと存じますというですね、こういうですね、謝罪について、謝罪かなと思ったらですね、この度は割引を差し上げて申し訳ございません。私は二度とこのようなことは肝に銘じて業務に当たります。お詫びに割引券を差し上げますので、手頃でな価格でお買い求めいただければ。なんともかんとも謝罪しているようで謝罪していないというですね、本当にもう私読んでどかとですね、なんでやねんとですね、突っ込みたくなるようなですね、メールでございましたですね。ただ私はこのメールを読みながらですね、ちょっとこじつけのようでありますけれども、私たちも悔い改めるようで悔い改めていない、謝罪しているようで謝罪していないですね、人間の現実と言っているのではないかなと思いながらですね、笑いつも何ともですね、思いながら、メールを見ていた次第でございます。そんなこんなでですね、今日はヨハネによる福音書8章のですね、一節から私もあなたを罪に定めないというですね、有名な姦淫の女性を許すというお話でありますですね。クリスチャン長い方はもうご存知のお話ではないかと思いますですね。イエス様が神殿でですね、お話をしているときに、今日のヨハネ福音書8章の3節4節へで、そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦通をしているとき、寛容化しているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますかですね。モーセの律法によると石で打ち殺さなければならないですね。これはイエス様を試するためにですね、律法学者ファリサイ派がやってきたわけでありますけれども、確かにモーセの実家を読むときにですね、寛容してはならない、隣人の妻夫をですねと関係を持ってはならない、欲してはならないというふうに記されております。そしてレビ記申命記を読むならばですね、まさしくですね、そういった寛容の罪を犯した者は石でですね、打ち殺さなければならないと記されているのであります。これに対してイエス様は何とおっしゃったでしょうかですね。7節でありますけれども、しかし彼らがしつこく問い続けるのでイエスは見起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいですね。あなたたちの中でまず罪を犯したことのない者が女に石を投げなさいですね。 その中で罪人でない者はいるのかですね、まあ、今日は敬老の日でありますけれどもですね、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女だけが残ったと記されておりますですね。まあ、人生が長ければ長いほど、これまでの人生においていろんな罪を犯してしまうですね。律法学者やファリサイ派も去ってしまったのであります。それは彼らも自分で分かっていたのでありますね。いわゆる外側の律法は守っているけれども、内側の心はどれほど罪人であるかということですね。あなたたちの中で罪を犯しこんない者がまずこの女に石を投げなさいですね。イエス様は何とおっしゃったでしょうかですね。このように三条の説教であります。寛容してはならない、もちろんそう。しかし私は言っておく、みだらの思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその人を犯したのである、その女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。イエス様はいわゆる寛容してはならない、もちろんそうだ。しかしそれどころか、もしあなたが他人の女を妻をみだらの思いで見るならば、もうそれは寛容を犯しているのである。もうここまで来たら、特に男性は性欲の強いものでありまして、もうですね、みんな罪を犯してしまう、そういった思いが、みだらの思いが湧きあふれてしまう、目をえぐり出さなければならない、そうなってくると罪のないものなんて誰もいないですね。律法学者やファリサイ派はそこまでイエス様が求めておられることをご存じでありましたですね。ですからもうどうしようもないですね。またイエス様は言われました、昔の人は殺すな、殺した者は裁きを受けると書いてる、受けると命じられてるではないかです、ね、モーセの律法を殺してはならないですよ。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカというものは最高峰に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。もう私は毎日火の地獄に投げ込まれるようなですね、運転してても、あ、クソバカですね、ついついこうですね、何かですね、人を裁いてしまうような、笑っていることは皆さんも多分そうだと思いますね。運転してて何かあったらですね、うーんとかですね、思ってしまうですね。本当に罪人であります。立法学者たちも自分で分かっていたんですね。もちろん石で打ち殺せとは書いてあるけれども、果たしてじゃあ私たちに罪がないかと問われると、盗んではならない、今でもですね、私たちはもう盗みたくなくても盗もうとするその心がある、それが多くなったら土地を盗もう、国を盗もう、今でもなお世界でそういった争いが起こっている。人間の本質は3500年、3600年前モーセの律法の時代と全く変わっていない、進化していない愚かな罪人であるということであります。誰がこの女に石を投げつけることができるでしょうか。パウロは言いました、私たちは罪人である、あらゆる不義、悪むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、傲慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。これらは罪であるですね。人をそしり、陰口を言い、陰口を言ったことのない人はいらっしゃるでしょうかですね。私たちはもう本当に心の中に悪意が満ちてしまう愚かなもの、親に逆らいですね。もちろん親孝行の方はいらっしゃるでしょうけれども、何かしら親に逆らう、そういった罪人である。聖書はっきりと義人はいない、一人もいないと記されているのであります。誰もこの女に石を投げつけることはできないですよ。じゃあこの女は最終的に一人残ったんですけれどもですね、どのようにして罪が許されたんでしょうかですね。イエス様は11節で、私もあなたを罪に定めないと書いてあります。このところではもちろん何もなしに、まあこの女が許されたように記されておりますけれども、この女が真ん中に立たされた時ですね、今日のところの3節のところで、捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせたと書いてあります。みんながその女を取り囲んでいた。この時にイエス様は何をしていたのでしょうか。ただ罪に定めないとイエス様は言われたのでしょうか。6節のところで、イエスはかがみ込み、指で地面に何かを書き始められたと記されていますね。まあ、地面に何かを書いたかはここには書いておりませんので、何も分かりませんけれどもですね、イエス様は鏡込まれたと書いてありますね。人々はみんな立っている、この女すらも立っている状況の中で、たった一人イエス・キリストだけがかがんでおられた、しゃがんでおられたですね。一番低いところにおられたということであります。これはつまり、この女をイエス様は祈りながらこの罪を担っておられたですね。ですから私はもうあなたを罪に定めないと言われたのであります。 イエス様は最も低いところに下られたですね。皆さんご存知のイエス様は最後の晩餐のところで弟子たちの足を洗われましたですね。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗ったですね。腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。足を洗うというのは弟子の、ですね、奴隷の仕事でありますけれども、まあ、ここには鏡込むとは書いてありませんけれども、当然足を洗うためには一番下に鏡込まなければならない、一番低いところに行かなければならないですね。イエス・キリストはただ会員の女をただ許したのではなく、イエス・キリストの十字架において、そこにおいて無条件の許しが与えられているんです、ね、みんなが立っている中でイエス様だけがへり下られたんです、ね、そのためイエス様は十字架にかかるために来てくださったのであります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとはまず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたです、ね、この会員の女に対してしもべの身分、奴隷の身分ですね、一番低いところに下って、そして十字架にかかって死んでくださった。それゆえにこの女は許されていったのであります。聖書ははっきりと記しています。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。律法によるならば私たちはみんな罪人であるですね。会員してはならない。私たちがもうそういう目で見るならば、それは会員である。殺してはならない。私たちが心の中で裁いたら、もうそれは人殺しである。正しいものは一人もいない。立法によっては罪の自覚しか生じない。ところが、今や立法と関係なく、しかも立法と預言者とによって証明されて、神の義、神の正しさが証明されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その地によって、十字架の地によって、信じる者のために罪を償わせないものとなさいました。イエス様の十字架の地によって、すべての罪が洗い清められる。そのためにイエス様はまさにへり下られたのであります。先ほど、ペテロ書を読んでいただきましたけれども、その中においてもイエス様は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。イエス・キリストは神の御子、神であります。罪を犯したことはありません。しかし十字架にかかって、その身に私たちの罪を担ってくださいました。誰かがこの会員の罪の女の罪を担わなければならない。それはイエス様の十字架によってですね、救われる、担われていくですね。この女はもう死刑に処せられるべき人でありました、本来であればですね。そしてですね、なおかつもう周りから誰も助けがいないですね。取り囲まれて、律法学者ファリサイがまた群衆に取り囲まれていた。どこにも助けがない。ただイエス様だけがへり下って十字架によって彼女に救いの手を差し伸べたのであります。先ほど賛美歌集121番を賛美いたしました。友なき者の友となりて心砕きし、この人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし、人を訪ねていって。もう友が誰もいない。この女はただ、本来であれば石で打ち越されるべき女性でありました。助けがどこにもいない。その群衆の棚の中で、ただ一人、裁かれるべき存在であった。しかし、そこに救いの御手を差し伸べたのは、イエス・キリストただお一人でありました。すべてのものを与えすえ、死のほか何も報いられて、十字架の上に挙げられつつ、敵を許し、この人を見よ。イエス様は十字架にかかって、私たちは死ぬべき存在でありました。私たちも会員の女と同じ存在であります。しかし、イエス様の十字架を仰ぎ、イエス様の十字架によって罪清められ、永遠の道が与えられていることを主に感謝したいと思います。ユサマラブさんという、これまで何回かお話ししましたけれども、覚醒剤で刑務所に入れられた、何遍も入れられた人のお話ですね。まあ、最初はですね、まあ、暴走族で神話を捨てていたけれども、そこからですね、一回ですね、覚醒剤やってみないかですね。覚醒剤が絶対にしないと思っていたんですね。しかし、友達に誘われて一回打ってしまった。もう一回打ったらもうそこから逃れられない。もう罪の力ですね。 何回も何回も刑務所にいられて、それでも出て行ったら覚醒剤をしてしまう、もう廃人同然でありました。そのような感じで、ある時そのヤクザの中に、まあ、クリスチャンがいたんでしょうか、教会に誘われた。友人に誘われて教会に行った。そして礼拝堂に入った。礼拝堂に入った瞬間、この十字架を見上げて、十字架を見るときに涙が溢れてきた。もう私にはイエス様しか救いがないです、ね、そしてその前で罪を悔い改めていったです、ね、もう他にどこにも拠り所がない。もう自分の力ももう尽き果てたです、ね、人々からもう囲まれて誰も助ける者がいない。その中にあってイエス様の十字架にもう我にもすがる思いでイエス様を信じてです、ね、そこから罪の清めと解放に預かったのであります。十字架の救いは一回即全開であります。私たちも今日の会員の女の罪の許しの御言葉をいただきながら、私たちもまた罪人であるんですね。罪の清めに預かってまいりたい。またいよいよ秋の特典があのための40日の祈りと伝道の戦いが始まろうとしております。多くの人々がこの罪の清め救いに預かることができますように祈ってまいりたいと切に願うのであります。今日の8章の11節のところで最後のイエス様の言葉でありますけれども、このように言われました。女が死を誰もと言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。これからはもう罪を犯してはならない。イエス様は同じようなことをですね、まあ、いろんなところで言われておられますですね。例えば出血の止まらない女に対してもですね、まあ、癒しは起こったんですけれども、その女に対してもうその病気にかからず元気に暮らしなさいですね。病気の癒しで終わるのではなく、もう病気にかからないで元気に暮らしなさい。これはいわゆるですね、なんかですね、病気の対策をしなさいとか、そういうことをイエス様はおっしゃっておられるのではありませんですね。これからもうですね、本当にその滅びの中から救われたから、これからもう信仰生活をしっかりと生きていきなさい。神だけに より頼んで生きていきなさい。そういう言葉でありますね。一回罪が清められた女に対しても、そこでああよかったね、ですね、あなたの罪は清められましたよ、行ってらっしゃいではなくてですね、これからはもう罪を犯してはならない。これはつまり私たちに対するメッセージ、救われた者に対するメッセージではないでしょうか。ですね、先ほどの、まあ、最初の冒頭のです、ね、迷惑ホルダーの言葉でありますけれども、謝罪したようで謝罪していない、悔い改めたようで悔い改めていないです、ね、私は一回の許しで終わるのではなく、これからも清い道へ歩まなければならないです、ね、正解の道ですね。このことをイエス様は今日の御言葉でおっしゃっているのではないのでしょうか。私たちはバプテスマを受けた者はですね、バプテスマによって天国への切符が与えられる、永遠の命が与えられているのでありますけれども、しかしそこでですね、今日も2名の方がネパール語礼拝で洗礼を受けられます。それは本当に素晴らしいことでありますけれども、ここにいるほとんどの方が洗礼を受けられた方であります。永遠の命は切符を受け取りました。天国への切符を受け取りましたですね。しかしこっからが信仰生活の歩みであるですね。一回罪清められて、でもまた罪を犯してしまうではなく、これからはもう罪を犯してはならないですね。私たちの信仰生涯は栄光から栄光へと、主の似姿へと変えられていく、そして 主のために働いていく人生です、ね、皆さんお一人一人神の使命が与えられているです、ね、そのために生きていかなければならない。しかし一方では救われても罪を犯してしまう、滅びが私たちに迫っている。ですから私たちは先ほど祈った主の祈りですね、いつも祈らなければならない、試みに合わせず悪より救い出したまえ、いやもう洗礼を受けましたから私は大丈夫です、大丈夫でしょうか。いろんなこの世の罪が私たちに満ち溢れている。サタンが私たちを誘惑する、ある時には罪に陥ってしまう。だから悪より救い出したまえと私たちは祈らなければならないのであります。ですからイエス様はもうこれ以上罪を犯してはならない、これは私に対するメッセージではないでしょうか。イエス様は言われました。ある汚れた霊が人に入って、人から出て行って、汚れた霊は砂漠をうろつくです、ね。それ住む場所がないからです、ね、それで出てきた我が家に戻ろうと悪霊が言う。そして戻ってみると家は掃除をしていて整えられていた。そこで出かけていき、まあ、整えられていたけれどもです、ね、中には何もなかった、空っぽだった。 そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中にあり込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなるであろう。悪霊は出ていったけれども、中ですね、もう行くとこないから、じゃあ悪霊戻ってこようかなと思ったら、もう中が空っぽだったからですね、他の7つの悪霊も連れてきて入り込んで前よりも悪くなってしまうという。私たちは救われて終わりではない。そこからですね、さらに祈っていかなければまた罪を犯してしまうですね、さらに滅びへと導かれてしまう、そういう愚かなものであるということでありますですね。リバイバルが起こったときにですね、デビッド・ブレイナードというですね、インディアに伝道したですね、伝道者がですね、素晴らしい伝道者を通してリバイバルが起こったわけでありますけれども、悔い改めがみんなに起こったんですね。で、その悔い改めというのは、いわゆる未信者が罪が悔い改めた、もちろんそれもあるんですけれども、ある主だったインディアンはかつて自分はこの上もなく安全であると思い、自己の義に満足していた、自分は正しいと思っていた。一般のインディアンよりもずっと多くのことを知っているから、自分の状態は申し分ないと考え、つい昨日も、私はキリスト者生活を、クリスチャン生活を10年以上も続けている、まあインディアンの中にもいたんですね、クリスチャンが。私はキリスト者生活を10年以上も続けていると大きな確信を持って話していました。その彼が今自分の魂について真剣に悩み始め、激しく泣き出したのであるです、ね。クリスチャンであると思っていた自分がどれほど罪人であるかです、ね。ああ、本当に悔い改めなければならないです、ね。私たちもですね、会員の女が捕らえられてですね、人のことをですね、責めようとしまうものでありますけれども、そうではなく、私たちはまた罪人である。イエス様の律法から言うにはもうどうしようもない。滅びに至るものである。しかし、今日改めて、主の前に立ち直って、十字架の前に立ち直って、これからはもう罪を犯してはならない。主どうか私たちの罪を洗い清めてくださいと、悔い改めのものとなってまいりたいと、切に願うのであります。バジラ・チルキ先生がおっしゃられました。イエス様は今も鞭打たれている。今もイエス様は十字架につけられている。それはなぜか、私たちの苦々しい思いが、イエス・キリストを十字架につけているのである。それこそ私たちが不平不満、人に悪口を言うときに、それはイエス・キリストを傷つけているのである。私たちがイエス・キリストを鞭打っているのである。イエス様の十字架は2000年前の出来事ではありません。私たちの中にその悪い思いがあるときに、イエス様は今も傷つき、今も血を流しておられる。私たちの悔い改めはまさに現在進行形であります。だからこそ私たちは御霊によって歩きなさいです、ね、イエス様の十字架の血を前にして本当に悔い改めて、今日またこの礼拝を通して新たなキリストの似姿へと作り変えてくださいです、ね、そうしなければ、一回清められて、一回洗礼を受けました、一回悔い改めました、それで終わりではないとイエス様は私たちにおっしゃっている。もう罪を犯してはならない。すでに許された女性でありますけれども、さらにその先の信仰障害をイエス様は語っておられるのであります。御霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲望を満足させるようなものではありません。私のうちには姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、まさに今日の姦淫の女のように、その悪ですね、その罪は姦淫、わいせつ、公職という、そこからがですね、罪が入ってくる、そこからが滅びが入ってくるんですね。そこにおいて私たちは今日また悔い改めに導かれますように切に祈ってまいりたいと思います。最後に今日の御言葉を読みながらですね、本当にこの女がイエス様の十字架によって、本当にかがみ込んだイエス様の十字架によって許された、そして私たちはまたこれからも罪を犯してはない、私たちも悔い改めなければならないですね。そのような思いが与えられるとともに、最後にですね、罪許されたものとして私たちもイエス様のようにこの女を助けるものとなりたい。たった一人取り囲まれて誰も助ける人がいない中で、イエス様がその中に入っていってその女を許されたように、私たちも本当にもう助ける方法がない、苦しみの中にある、誰も助ける人がいない中にあって、私たちも出ていく、陥っている人を助ける、それこそがまさに伝道ではないでしょうか。いよいよ秋の特典が40日後に始まりますけれども、イエス様はまさに鏡込んでこの女を許されたのであります。そしてこのイエス様の十字架というものは、 単なる私たちが救われて清められて終わりではなくて、これは模範であると私たちに語りかけています。先ほどイードン派筋読んでいただきました、この第一ペテロ書の中においても、キリストもあなた方のために苦しみを受け十字架、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。イエス様の十字架は私たちが永遠の命を受けてそれで終わりではなくて、もちろん罪の清め、日々悔い改めも大事でありますけれども、そこで終わりではなくて、さらに模範である、隣人を助けていく。イエス様、先ほどかがみ込んで足を洗ったとお話しました。この足を洗うということはですね、ペトロが私の足など洗わないでくださいと言いました。するとイエス様は言われました。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるんですね。イエス様と弟子たちとの関係、イエス様と人間との関係は罪における関係であります。十字架における関係でありますね。そしてイエス様はさらに言われました。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであるですね。イエス様のその足を洗う、その罪を担っていくですね、その罪を洗い清める行為は模範である。私と隣人との関係においても、単なる友達関係とかですね、単なる仲良し関係と、もちろんそれも関係かもしれないですけれども、本来的におけるクリスチャンの関係性というのは、まさに模範、罪において関わり合っていく、隣人の罪を担っていく。イエス様がただ一人その会員の罪を犯した中にあって、イエス様が誰も手を差し伸べる人はいなかった、ね、イエス様だけはその女性を助けたように、私たちも罪許された者として、私たちもその人を助けていく。イエス様は99匹を置いてでも1匹を見つけ出し探されるお方でありました。1匹を他の人はもう誰も気づかないかもしれないですね。もうどこに行ったかもわからない。しかしイエス様にとってはその1匹は大事な1匹であり、その1匹をイエス様が探して見つけてこられたですね。今日の2節のところで、民衆が皆ご自分のところへやってきたのを教え始められた。そして律法学者ファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせられた。この女がどれほど自分の罪を知って寂しかったでしょう、苦しかったでしょう。誰も助ける人がいない、恥ずかしい。律法学者ファリサイ派だけではなく多くの群衆がいたと記されております。人目にさらされている中で救ったのはただイエス様お一人でありました。そしてイエス様は模範となりなさい、あなた方もそのようにしなさい。愛とはただ仲良くすることではない、隣人の罪を担っていくことである。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うするのである。私たちもイエス様の愛の目線になって、イエス様はただ一人その場でかがみ込まれたように、私たちもへり下って苦しみをある人々の重荷を担っていく、そのように私たち一人一人召されているのではないのでしょうか。それこそが真の伝道ではないでしょうか。クリスチャン作家であった三浦綾子さんもまさに自暴自棄 です、ね、もう救いがない、どこにも希望がない中 です、ね、彼女に寄り添ったのはただ一人、クリスチャン青年であった前川忠さんでありました。前川忠さんが手を差し伸べなければ誰も彼女は救われない。彼女はもう自殺未遂をしました。その彼女を止めたのは前川忠さんでありました。クリスチャンである彼がイエス様の代わりになってその死を止めて、そしてさらに彼女にはですね、もう本当に会員の罪というかですね、まあ婚約ですね、二重婚約をするというですね、二人の人と同時に婚約をするという、そういった罪を犯していましたですね。もうそういった中でも彼女は生きる意味を失っていた。その時に前川忠さんはどうしたでしょうか。彼女の罪を責めたのでしょうか。もちろん悔い改めるには導きましたけれども、そこにおいて前川忠さんは彼女の罪を担ったのであります。彼女の横に座って、彼は横にある足元にある石を拾って、その石で自分の足を打ち叩いた。 会員の現場で捕らえられた女は石で殺さなければならなかった。石で打たれなければならなかった。しかし前川忠さんはまさにその石を手に持って三浦岡さんを撃つのではなく、自分の足を打って何とかしてこの三浦岡さんを救ってください、その身代わりの愛の姿を見て三浦岡さんは関心へと導かれ、救いへと導かれていったのであります。イエス様の十字架を通して救いが起こる。そして具体的には私たち一人一人はキリストの似姿となって、隣人となってイエス様のようにそのところに行って十字架を担う、罪を担うときに救いが起こっていくですね。埼玉県で牧師をしております新藤達也さんという方がおられます。ヤクザの住吉会の組長代理までなったというかですね、そこまで行った人でありますけれども、覚醒剤で捕まり刑務所に7回入りました。3回目の時に刑務所の中で聖書に出会い救われました。しかし、ま、なおもですね、それでも覚醒剤をやめられずに何度も何度も入りながら悔い改めながら、そしてなんとか7回で終わって救いへと導かれました。そして彼はイエス様のために従いたいと思い献身し、 JTJ という神学校に、福音派の神学校に入りました。そこに中尾雄一郎という先生がおられですね、新藤達也先生7回刑務所に入った、ヤクザの組長代理までしていたですね、その彼を手取り足取り信仰を導いたのであります。新藤達也先生がもし中尾雄一郎先生がいなければ私は救われてもないし、牧会者として立つこともできなかったですね。具体的な救い主が、助け主がいたからこそ私は献身へと導かれたのである。もちろん直接的なイエス様との出会いはありましたですね。もちろんイエス様との救いはあるんですけれども、しかし具体的な助けを通してですね、新藤達也先生は信仰へと導かれていったのであります。そして今新藤達也先生もまたですね、クリスチャンであり牧師であり福音を伝えるものでありますけれども、刑務所から出てきた人たちと一緒に生活をして、なんとか正しい道に導こうと、新藤達也先生もイエス様のようにその人と同じ目線になって助けておられるですね。先ほど準備賛美で歌ってくださいましたイエスが愛したようにですね、この後応答の賛美、当初アンティーク聖歌1番を準備しておりましたけれども、先ほどの準備賛美のですね、賛美を応答の賛美で歌おうかと思っております。ぜひですね、楽器の皆さんもシンガーの皆さんも後から一緒に歌っていければと思っております。イエスが愛したように私たちも愛し合おう。まさに今日の御言葉の通りであります。イエス様は私たちに本当にかがみ込んで愛してくださったから、私たちも愛し合おう、共に祈り合い、共に支え合っていこう。私たち一人一人もそうであります。クリスチャンであって、もちろん救われたものでありますけれども、自分一人では祈れない時もある。そのときに隣人の助けがなければ、祈ることができない。パウロもイエス様と直接的な出会いを体験しました。イエス様によって救われましたけれども、しかし、その後伝道者になろうとしたら、誰も相手にしてくれない。当然ですよね、クリスチャンを迫害していましたから。こんなやつがですね、本当にクリスチャンだって信じることはできない。誰も相手にしないです。どうしたでしょうか。その時にアナニアという人がいて、またバルナバという助けがあって、彼は伝道者になることができたんですね。イエス様と出会ってもなお主の助けを必要とするんですね。イエス様のように私たちも隣人の中に入って、この貫通の女が救われたように私たちもそのようなものとなってまいりたい。イエス様の十字架はまさに模範であります。イエス様は当時罪人と言われる人々と共に食事をし、行動を共にしました。それが道地から使わされた方の働きであったのであります。あの聖人であるマザー・テレサが日本に来た時に日本の学生たちに言いました。日本の学生がですね、私たちもインドに行ってそういう働きをしたいです、どうしたらいいでしょうか。マザー・テレサですね、ノーベル平和賞を受賞したクリスチャンであるマザー・テレサが言いました。インドに来るのもいいですけれども、まずあなたの周りの、あなたの隣人、あなたの家族から愛しなさい。そこから真の平和がやってきます。あなたの隣人の十字架を担いなさい。今日私たちは貫通の女が救われた御言葉を聞きました。イエス様の十字架を通して本当に救われたこの女であります。 そしてこれからはもう罪を犯してはいけない。私たちはさらに主の前に祈って聖霊満たされて、これ以上罪を犯すことのないようにキリストに似つかれたいと変えられますように、共に祈っていきたいと思います。それを共にイエス様がこの女を許したように、私をまたその人々のところに入っていき、イエス様が鏡込まれたと書いてある。私たちも鏡込んで、イエス様が十字架を担われてね、どうか私たちに十字架を担う力を与えてください。イエス様の中にその断腸の愛、十字架を与えてください。これはもう人間の中にない愛であります。聖霊を通し与える神様の愛であります。今朝私たち主よ、聖霊の愛を与えてください。私もこの中たった一人、誰も救われることのない女の中でイエス様を通して救われたように、私も失われた一匹を探し求め、その人の罪を担っていく、十字架を担っていく、そのようなものと作り変えてください。主に向かって祈ってまいりたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はヨハネ福音書8章を通して、会員の女の罪が許される御言葉をいただき、心から感謝いたします。イエス様の十字架によってすべての罪が洗い清められる。イエス様の十字架によって過去現在未来すべての罪が許される。その御言葉をいただき、心から感謝いたします。主よ、どうか今朝私は改めて主の十字架の前に出ます。私たちの罪を洗い清めてください。憐れんでください。助けてください。どうしようもない罪と言われます。本当に主よ、私たちはクリスチャンになりましたけれども、それでもなお罪を犯すものであります。どうか聖霊の力を与えてくださり、この会員を挨拶、公職、偶像礼拝、まじね、魔術、争い、この終わりの時代にあっても、本当に主よ、愛と喜び、平和、寛容、慈愛、誠実、柔和、節制に本当に満たされるものへと作り変えてくださいますように主の願いいたします。そして私たちをまた隣人のもとに入っていって、主よ、どうかイエス様が鏡込まれて、その女を本当に主を許したように、私たちをまた隣人の罪を担っていくものへと作り変えてくださいますように主の願いいたします。イエス様の十字架は模範であります。あなた方も同じようにしなさいと、本当に主を隣人の罪を担っていくもの、本当になることができますように主をお願いいたします。聖霊を与えてください。聖霊を通して与える神の愛を与えてくださいますように主をお願いいたします。今日の御言葉は私たち一人一人に従事することができますように、どうか本当に主を、私たち一人が主の似姿へと作り変えれますように主をお願いいたします。今朝の御言葉が従事することを信じて、そのことを通して素晴らしい主の栄光が表されることを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお賛美会の方をお送りくださり、共に賛美を捧げてまいりましょう。イエスが愛したようにですね。今日の御言葉を振り返りながら共に賛美を捧げてまいりましょう。シンガーの皆さんもですね、共によろしくお願いいたします。お願いします。
愛したように私たちも愛し合う。
その愛の中で、
その愛の中で、あのなる時多くの実を結ぶ。
イエスが愛したように、
イエスが愛したように
私たちも愛し合う。
私たちも愛し合う。
人が友のため、
人が友のため、命を捨てるほどの愛はない。共に支え合い、共に助け合う。イエスの愛で、
ハレルヤ。
共に祈り合い、共に笑い合う。イエスの愛の中、
もう一度賛美しましょう。最初からイエスが愛したように、
イエスが愛したように
私たちも愛し合う。
私たちも愛し合う。
その愛の中で、
その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ。イエスが愛したように、イエスが愛したように、私たちも、私たちも愛し合う。人が友のため、人が友のため、命を捨てるほどの愛はない。共に支え合い、共に支え合い、共に助け合う。イエスの愛で、アメン。共に、共に祈り合い、共に笑い合う。イエスの愛か、共に支え合い、共に支え、ハレルヤ、共に助け合う。イエスの、イエスの愛で、ハレルヤ、共に祈り合い、共に笑い合う。イエスの、あ、最後にもう一度信仰を持って、共に支え合い、共に支え合い、共に助け合う。イエスの愛で、イエスの愛で、ハレルヤ。共に、共に祈り合い、共に笑い合う。イエスの愛の中、イエスの愛の中、イエスの愛の中、イエスの愛の中。
アーメン。感謝いたします。お忘れください。それでは感謝の捧げ物いたします。
偶然のない愛の神様、本日も礼拝を感謝いたします。イエスキリストの救い、また贖いの恵みに対して宣言され、福音を改めて語ってくださりありがとうございます。福音をいただいたものとして作り変えられ、二度と前の罪の行く方に戻らず、清い道へ進みますように、とりとりを導いてください。ただご飯を食べて寝て生き残るための、生存のための人生ではなくて、十字架の民、信仰の民、祈りの民、世界伝道の民として、またお互いの足を洗うものとして、私たち一人一人を使命の道に歩ませてください。イエス様のこの心を、愛を与えてください。世のすべての決心、また悔い改める心に感謝します。そのすべてを献金とともに主に捧げます。私たちの人生を受け取ってください。ありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りいたします。
イエスのように心触れるものなし、永遠に探し求めて、もう他になし。 足は御手に、苦しむ子が胸に抱き、守られる。Touch my heart like you do, and I can search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flow like river wide, and healing come from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Chunin ka kachi. Ne maumman chinun pun onne.주차피강같이흐르고주성이치료하네고통파른자녀품으시니주밖에없네心触れるものなし永遠に探し求めても他になし永遠に探し求めても他になし。
感謝いたします。特別献金敬老祝福感謝します。石田清子姉妹、感謝の献金、健康に敬老の日を迎えられ感謝します。イエス様の優しい愛を感じます。安藤勝義兄弟、安子姉妹、悔い改め祈願感謝の献金、川本姉妹、祈願の献金、感謝の献金、本日は敬老会を準備していただき感謝します。皆様の喜ばれる廊下を拝見したく、83.7 歳を頑張っています永田慎二郎兄弟、祈願感謝の献金、敬老出荷を感謝して北川佳代子姉妹、特別献金、感謝献金、石橋直子姉妹でありますけれども、直美姉妹ですけど、今朝娘が無事に出産できました。イエス様、皆様のお祈りに感謝いたしますということですね。娘さんに、ですね、お子さんが与えられたということであります。柴田俊彦兄弟からも感謝の献金、娘の出産、母子ともに健康でありイエス様に感謝いたします。感謝の献金、敬老祝福式を感謝して青山よしこ姉妹、感謝の献金、2008年9月15日、笑点の主人を忍び、本日、追悼の祈りをお供えいただき、心から感謝申し上げます、青山家。感謝の献金、日本滞在中、週は守られて感謝します、じゃなく宣教師、堤治家三回忌、法要感謝献金、堤貞子姉妹、その他献、感謝の、祈願感謝の献金、無名。すみません、悔い改めの献金、野口和子先生、献金、藤村姉妹、その他献金がされております、祝福をお祈りいたします。 天の父様、主の皆を賛美いたします。主の日の礼拝もあなたが恵みのうちにこの時までお導きくださり、心から感謝いたします。私たちは今献金を持って主に礼拝を捧げております。この献金を清めて主の栄光のために豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。心から捧げられた兄弟姉妹の上に天よりの豊かな祝福を持って兄弟姉妹とご家族にお報いくださいますようにお願いいたします。またそれぞれが悔い改め祈願感謝の祈りを込めました。どうかその祈りに主からの応答を与えてくださいますようにお願いいたします。この献金の祝福を祈願し、今朝の礼拝を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。お差し支えない方をご立ちくださり、正詠542番を賛美いたします。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一度の上に、そのご家族をお一人お一人の上に、福岡新生キリスト教会に連なるすべての兄弟姉妹の上に、今よりの地、とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。お座りください。今日初めて来られた方々です、ね、をご紹介、久しぶりに来られた方々をご紹介いたしたいと思います。先々週のです、ね、バーベキューに引き続き、ですね、来てくださいました山中初美さん、どうぞその前にお立ちください。歓迎の、こちらですね、山中さん、ありがとうございます。博多区の中野から来てくださいました。感謝いたします。久しぶりにもう皆さんご存じのとおり元気な声が聞こえてきましたけれども、塚田姉妹と塚田さんのお母様が久しぶりに来てくださっております。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ。塚田さん元気ですか？
はい、元気です。
はい、ありがとうございます。本当にいつも元気なですね、私たちもこれぐらい元気に賛美し祈ってまいりたいと思います。藤村恵美さん、久しぶりにということで、どちらいらっしゃいますでしょうか？どうも感謝いたします。いらっしゃいました。あとですね、しばらく体調不良で入院また治療しておりました真子兄弟が久しぶりに帰ってきました。アレルヤ。東京会礼拝しすぎた最高齢になっていますけど、本当にですね、真子さんの姿が本当に希望であります。心から感謝いたします。よろしいでしょうかですね。それではですね、報告に入りたいと思います。この後ですね、敬老祝福式また祝愛参会がございます。ですね、でちょっとですね、今日ですね、その関係でネパル語礼拝が2階でですね、礼拝堂しますけれども、実はバプテスマ式がですね、ありますので、バプテスマの時は下に行かないといけないので、敬老祝賀会、2時過ぎにはまあ大体終わるのではないかなと思いますけれども、ちょっとその後のですね、こうプログラムがあるということを皆さんちょっと念頭にいただければというふうに思っております。ですね、では報告に入りたいと思います。報告1番、本日礼拝後、敬老祝福式が行われます。信仰の先達たち、先輩方に感謝を下げつつ、主の祝福を祈りましょう。また祝賀愛参会も行われます。皆様お残りくださり、恵みの交わりにご参加ください。 2番、今年の秋の特典は横浜ニューライフバプテスト教会の牧師田坂元彦先生を迎えして10月25日金曜日から27日日曜日にかけて行われます。そのための40日の祈祷会が今週水曜日から始まります。どうぞ皆様祈りと伝道に立ち上がってまいりたいと思います。そして愛する人々が救われますように祈ってまいりたいと思います。3番、本日ネパール語礼拝においてスリジャナビーケ姉妹とアスミタプン姉妹のバプテスマ式が行われます。お二人の姉妹の今後の歩みの上に主の祝福をお祈りをお願いいたします。4番、ジャナックカンデル宣教師でありますけれども、あさってですね、17日火曜日、ネパールにご帰任されます。今後の働きの上に主の導きと祝福をお祈りください。まあ、今後ですけど、まだ後ほどですね、ジャナック宣教師にお話いただきます、お会いさせていただきますけれども、一度ですね、インドに戻られ、ですね、ネパールに戻られて、まあ、母教会のですね、あのシャンダ先生から、まあ、ちょっと僕を助けてほしいということですね、という声もあっておりますので、まあ、今後、まあ、ブーダンとかですね、ミャンマーですね、そういった地に、まあ、宣教に行く予定ではありますけれどもですね、まあ、その可能性を今探りながらですね、一応母教会で働きながらですね、そういった地を、さらなる宣教地をですね、探り祈っていくということでございますので、ですね、ぜひお祈りをお願いいたします。5番、9月23日月曜日、秋分の日ですね、来週、次の週ですね、秋季昇天者記念礼拝が行われます。そのための会場設営を次世日礼拝後に行いますので、よろしくお願いいたします。6番、私ですけれども、あさって火曜日ですね、福岡女学院中高の朝礼拝、あの先週はですね、ワーシップネーションズですね、チームで行きましたけれども、また私一人でメッセージをするようになっておりますので、どうぞ祝福をお祈りをお願いいたします。7番、次世日よりクリスマス礼拝に向けてハレルヤコーラス、いよいよクリスマスに向かって練習も始まります。どこ優秀の方は来週から共に準備していきたいと思います。特別集会ですけれども、今週の木曜日はハレルヤ食堂が午後3時半から教会で、また20日金曜日、聖書の学びが午前10時半から教会で行われます。以上でございます。私の方から報告は以上ですけれども、皆さんの方からございましょうか。
はい、青年会のことでお知らせです。本日中2時半から参加希望者に限って青年祈祷会を行いたいと思います。青年の皆さん、祈るべきのことをちゃんと祈っていますでしょうか。聖書をちゃんと深く味わって読んでいますでしょうか。私はちゃんとできていません時間もない、やる気もない、そういう言い訳のいっぱいの私でした。しかし そこから離れたいと願っております。またそのような願いを同じく持てる青年がいると思います。なのでその願いを叶うための青年祈祷会を行いたいと思います。周りの青年、信頼者のを含めた祈祷、お祈りの対象者のために、またそれぞれの祈りの課題、家族のため、またビジョンのため、配偶者のためなどなど、一緒に祈れたらいいなと思っております。1時間半ぐらいの長さで、賛美、祈り、ディボーション、また祈りの順番で行いますよね。行いますので、よろしくお願いします。場所は、礼拝堂の後ろ側の中国語礼拝物質で使われていた場所で行いますので、よろしくお願いします。2時半からです。ありがとうございます。
ということですね。奥の奨励拝堂で2時半から行われるということでございます。どうぞよろしくご参加ください。あとですね、ちょっとすいません、私の方に声がありましてですね、礼拝堂のエアコンですけれども、温度をですね、触らないようにお願いしたいということでございます。温度を上げてですね、方もいらっしゃるようでございますので、一応現在の温度でしていただきたいと思っております。でもし寒い方はですね、こう上着を持ってきてもらったりしていただけたらと思っております。で、もちろんエアコンなしで窓を開けてできればいいんですけれども、できません。それは横にマンションがあるからですね。大きな声がですね、もちろんエアコンなしでですね、それに越したことはないんですけれども、やっぱ賛美とか非常に大きな音でしますので、窓は絶対に閉めないといけないんですね。それゆえにどうしてもまだちょっと残暑は厳しいので、よく必要でございますので、どうぞご理解いただきますようによろしくお願いいたします。じゃあ最後、じゃあジャナック宣教師ご挨拶をよろしくお願いいたします。
ハレルヤ、ジャイマシー、主の皆を賛美します。本当に1ヶ月半滞在でしたけれども、皆様の愛とですね、それからいろんな助けをいただいて、今後 あさって火曜日ネパールに戻りまたインド宣教地に行きますけれども、これからも本当に皆様の祈りと捧げ物を得て宣教地で働いていきたいと思っております。で、今回一番大きなその恵み出来事は本当に今福岡、九州にネパール人がいっぱいいて、ここらで自分のアパートでネパール語礼拝してましたけれども、それは15年20名、それから25名ぐらいになっちゃって、それから礼拝する場所がなくて本当に困ってました。で、先週ですね、小倉教会バプティストレム教会に行って、教会堂で礼拝を捧げたいということですね、住職先生からも連絡してくださって、それから行って、本当に今日からネパール語礼拝小倉バプティスト教会でできるようになってます。本当にこれは祝福と恵みと私は思っております。そしてですね、6年間インドで選挙活動して、で今後新しい選挙地でですね、選挙活動していきたいというふうに願っている間に、ブータンとミャンマーを目指しているんですけれども、そこには大勢のネパール語しゃべるブータン人、それからネパール語しゃべるミャンマー人ですね、第2回大戦に行ったきりで戻ることができていない方々が大勢いまして、そこで福音伝道をですねしたいと願っています。しかしそのビザとあとはそのいろいろな問題があって、しばらくは母国ネパールに帰ってきて、母教会で、ですね、先生と一緒に国内伝道していきたいと思います。その間にブータンとミャンマーのその選挙の門を開くように祈ってくだされば幸いです。で、最後なんですけれども、本当に日本に帰ってきて、ですね、その本当に皆様の祈りと捧げ物を通してしかその選挙地で働くことができないのです。で、この前も言いましたけれども、本当にバスも落ちて飛行機も落ちますけれども、福岡新聖キリスト教会の祈りはいつまでも落ちないです。そのですね、熱い祈りと本当に皆様の尊い捧げ物を持って選挙地で選挙活動していきたいです。今後とも本当によろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ぜひですね、今後の歩みについてまたですね、奥様またですね、桜ちゃんを覚えて祈っていければというふうに思っております。それではですね、この後引き続き敬老祝福式に入りたいと思います。ここに記載されているですね、方々何名でしょうか。20名、30名近くいらっしゃるでしょうか。40名までですね、この方々を覚えてですね、祝福を祈る時を持ちたいと思います。それでは最初に賛美をしたいと思います。404番の山路越えての1節から3節まで賛美を捧げたいと思います。賛美歌集の404番の1節から3節まで賛美いたします。
山路越えて一人行けど主の手にすがれる身は安けし奴の嵐歌も 心清く雲なき御空と胸は澄みぬ。
アメン。聖書をお読みいたします。第二コリント書十二章、第二コリント書十二章九節から十節までお読みいたします。どうぞお聞きください。第二コリント書十二章九節、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。アーメン。今日ですね、年を召された方々を覚えてですね、祝福を共に祈ってまいりたいと思います。先日インターネットで、青山学院大学と立教学院のですね、創立150周年、今年がですね、ちょうど両学院ともですね、創立150周年で共同でのですね、動画がありました。それはまあ学校の紹介とともにですね、150年祝う一環としてですね、青山学院の駅伝の監督の原進さん、また立教大学のですね方々とのこうトークセッションみたいな感じですね。でその中で立教大学出身 の日本テレビのアナウンサーでありました徳光和夫さんがですね出ておりまして、今年83歳ということでですね、1日に3つ記憶が消えていくというですねおっしゃっておられました。1日たつことで3つ記憶なんかですね記憶がなくなっていくのよとですね、年を取るということは肉体に弱さを覚えていく、またいろんなものを失っていくというものではないかなと思います。私も昨年頃からちょっとこう心臓がちょっと痛くなって、狭心症のですね、症状が出てきて、毎朝ちょっと薬を飲んでるんですけれども、年を経るということは物理的にはですね、肉体的にはこれまでできていたことができなくなってくることもこうあるわけであります。で、教会においてもですね、これまでできていた奉仕がですね、できなくなったりするんですね。そういった時にですね、できなくなったなとですね、悲しむということもあるのかもしれません。で、私自身もですね、そういうこともあるだろうしですね、私ももう50歳になりまして、いつまでもですね、こうしがみつくのでは後輩に譲っていかなければならない部分というものも、そういった覚悟も必要ではないかなと思わされるのであります。若いダビデの活躍をサウル王様はですね、疎ましく思ってですね、殺そうとしたということもあるわけですけれども、そのように私たちがですね、年を取っていく、これはみんなそうですね。また病気であったり、病気もそうですよね。そういった弱さの中で、じゃあどのように生きていけばいいのかですね。先ほど第二コリント書を読ませていただきましたけれども、パウロは言いました。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだですね。病気にしてもそうですけれども、年を召していくということはある意味においてこれまでできていたことができなくなってくるですね。なんで自分はこんな弱いんだろうということをですね、覚える時ではないかと思います。しかしだからこそ、そこにおいて主に祈り、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さのことが十分に発揮される、弱ければ弱いほど主により頼んでいくですね。現実問題、自分ではできないことが増えていくわけですからですね。しかしそのことを通して、そこでこそですね、恵みは十分であるですね。なぜなら私が弱い時にこそ強いからである、主の栄光が表される、そこにおいて主の栄光が表される、自分で働くですね、私もどっかでこうしがみつきたくなる、しかしそれを手放すことによって逆に主の栄光が表される、そしてそのことを喜べるものとなってまいりたいですね。弱さの中で働く主の御業を、ね、賛美するものとなってまいりたいと願うのであります。皆私たちは老いるものであり、弱くなっていくものであります。そこにおいて主に祈り、そして主の栄光が表されますようにですね、パウロのような信仰を持つものとなってまいりたいと思います。2番目にですね、私たちはその弱さの中でですね、 主が現れるですね、主の栄光を表される。しかし一方で弱さの中でできる奉仕というものがあります。それは祈りということをやりましょうですね。最後まで私たちは生涯祈るものとなることができるですね。それは老言者シメオやアンナのようにですね、神殿に行ってとにかく祈っていたですね。もう断食しながら祈っていたと書いてますね。80歳を過ぎても本当に私たちもいよいよですね、シメオやアンナのように祈るものとなってまいりたいですね。新田姉妹のように野原光子さんのようにですね、最後まで生涯祈っていくですね。私たちは何もできるものはありませんけれども、祈ることは全てのクリスチャンにできる与えられたものであります。あの立光連のお父さんが死の間際にですね、立光連息子を安心しながら最後までやったことは祈りであります。キリストのためにもう一人を、キリストのためにもう一人を、その熱い祈りの中でですね、息子である立光連は素晴らしい働きをすることができたのであります。我々はいよいよですね、いずれにせよ最後までですね、もちろん力の続く限りそれぞれの場所において主の御用に励むものとなってまいりたいと思います。いずれにせよ私たちは走るべき工程をしっかりと走り、そしてパウロのように今や義の栄冠を受けるばかりであると、その宣言をという主から受けることができますように、内村勘三先生のように人生ことごとかなりと宣言することができますように、これからの皆様のさらなるご活躍を祈ってまいりたいと思います。本当に力は弱さの中でこそ働く、さらにさらに主に祈りながら本当に、皆様の本当にご活躍をお祈りするものであります。一言お祈りいたします。天のお父様、今日は信仰の先輩方に感謝を捧げるためにこの時を与えてくださり、心から感謝いたします。長い間この地上において主の栄光を表しながら歩んでこられた兄弟姉妹方を心から感謝いたします。これからのお働きにおいてもどうかその力のある限り主がお働きを報いてくださいますように、その豊かな恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞこれからも弱さの中で働かれる主とともに、良き牧者であるイエス様とともに生涯の長谷場をしっかりと歩まれますように、さらに主が兄弟姉妹を導きくださいますようにお願いいたします。どうか霊肉ともに主がお支えくださいますように、主の守りと祝福を祈願して主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは最後に、ですね、敬老の方々を覚えて、教会からプレゼントをしたいと思います。大長姉妹がいろいろ本当にですね、いろいろ書いてくださったりですね、ご準備してくださいました。本当に感謝しながらですね、お渡ししたいと思います。よろしいでしょうか。ですね、見えませんかね。すいません、愛賀正久兄弟、はい、これからも叫んでください。ハレルヤブラボーと青山よし子姉妹、足立孝子姉妹、今日いらっしゃいませんかね。今日いつもね、毎週来られてますけど今日はいらっしゃいませんね、はい、綾部冬子姉妹、いらっしゃいますか、施設ですね、はい、お届けしたいと思います。安藤勝義兄弟、安子姉妹、はい、光見え姉妹は私はですね、あ、ごめんなさいですね、池田富子姉妹いらっしゃいますか、あ、姉妹、変えられました、池川姉妹変えられたということで、石田清子姉妹、クリスマスに向かって頑張ってもらいましょう。続きまして上野商業兄弟、春子ご夫妻、 大山千恵子姉妹。北川佳代子姉妹ですね。武田先生もありますので。はい、ただミドル兄弟。永田慎二郎兄弟、73.8歳。長岡清姉妹、まだまだお元気。あ、いらっしゃるな今日。あ、そうですか。野口和子先生、まだまだお元気。102歳まで頑張ってもらいましょう。復帰第一弾、真名子和夫兄弟。吉富兄弟ですね。今日から山中初音、初美姉妹ですね。塚田照子さんもですね、おめでとうございます。はい、以上でございます。本当にですね、ご高齢の方、これからますます元気で、弱さの中で働かれる主の恵みの中で、精霊充満で過ごしていただきたいと思います。最後に、ですね、お祝いの拍手をして終わりたいと思います。おめでとうございます。はい、これで終わりたいと思います。この後ですね、祝賀愛賛会を下で、行いたいと思います。これで礼拝を終わります。隣の方と祝福の挨拶をして、感謝いたします。ありがとうございました。